はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを数珠つなぎ的に紹介していく今回のシリーズ。前回はラスベガスレイダースとニューオーリンズセインツでした。ここまで30チームよくまあこじつけてここまでたどり着いたなというふうに自分でも思います。リスナーの方の中にはこのチームとこのチームのつなげ方は納得できないとツッコミを入れたいところもあるかもしれないですけれども、もう繋いでしまったものは仕方がないということで、いよいよ今回でラスト。ピックアップしている2チームは、昨シーズン NFC で9勝8敗と勝敗数で並びながら直接対決の結果がプレーオフ進出の命運を分けたデトロイトライオンズ、そしてシアトルシーホークス、この2チームです。なお今回の収録は2023年8月15日に実施してます。そのため、それ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできてない点、あらかじめご了承ください。セインツでショーン・ペイトンの下で5シーズンアシスタントヘッドコーチを務めたダン・キャンベルがヘッドコーチになって2シーズン目だった昨シーズン、デトロイトライオンズは開幕戦のイーグルスとの対戦では35対38で惜敗。翌週はコマンダース相手に勝利を収めたんですけれど、その後5連敗で前半戦は1勝6敗でした。ただ後半戦に入ってその後3連勝を2回挟んで8勝8敗で迎えたシーズン最終戦。勝ち越しをかけてライオンズはパッカーズと対戦します。この試合で見事勝利を収めて9勝8敗でシーズン勝ち越しを達成しました。ただウィーク5で後ほどピックアップするシーホークスとの試合で45対48で敗れていたため、勝敗数は同じだったんですけれど、プレーオフに進んだのはシーホークスでした。ライオンズにとっては涙を飲む結果になったんですけれども、2018年シーズンマット・パトリシアがヘッドコーチに就任して以来4シーズン地区最下位というのが続いてたんですけれども、昨シーズンは NFC ノースで2位でした。今シーズンはチーム全体のモチベーションも非常に高くて、ライオンズファンも2016年シーズン以来のプレーオフ進出というのを期待してるんじゃないかと思います。ただその実現のためには1試合あたり平均失点 25.1 ポイントとリーグワースト3位の失点数とリーグワーストだった喪失ヤードというようなことで、ディフェンスの改善というのはマストとなります。というのもオフェンスに関しては得点数はリーグ5位で1試合あたり平均 26.6 ポイント、そして獲得ヤード数についてはチーフス、イーグルスに次いで3位ということで、かなり手応えを感じてたんじゃないかと思います。しかしこれトレードって本当面白いですよね。2年前にマシュー・スタッフォードとジャレッド・ゴフがトレードされた時はドラフトで全体1位指名だった QB 同士の史上初めてのトレードというふうに言われたんですけれども、ラムズはライオンズに対してゴフだけじゃなくて1巡指名権2年分も渡してます。それだけラムズはスタッフォードの価値を高く評価してたということなんですけれども、トレードでスタッフォードを獲得した1年目でいきなりスーパーボウル優勝を果たしてます。一方ガフはライオンズで3勝13敗1分けということで、明暗がはっきり分かれたシーズンだったんですけれども、ゴフは2年目の昨シーズンオフェンシブコーディネーターにタイトエンドコーチから昇格したベン・ジョンソンの手腕が光り見事再生します。昨シーズンライオンズのオフェンスが劇的に改善したということで、このベン・ジョンソンの手腕が評価され、彼は複数のチームのヘッドコーチの職のジョブインタビューというのを受けたんですけれども、最終的にはチームに残ることを決断しています。ジ・アスレティックにこの2人の絆を取り上げたものすごく面白いエッセイがあったんですけれども、それはまたシーズン中機会があれば紹介したいと思います。でライオンズはこのゴフとは来シーズンまで契約が残ってるんですけど、このオフシーズンドラフト3巡目全体68位でテネシー大学のヘンドンフッカーを指名してます。彼は昨シーズン終盤に ACL 断裂の怪我を負っており、現在もリハビリ中なので今シーズンはリハビリに専念することが濃厚です。まあ、ルーキーながらすでに25歳ということで、 これをマイナス要素と考えるチームは多かったんですけれども、ヘッドコーチのダン・キャンベルは今シーズンはリハビリしながらジャレッド・ゴフの下で NFL の QB の仕事をしっかり学んでくれればそれでいい、そして QB はある程度年を重ねて成熟してる方がいいと思ってるんだよねということです。で、先日テディ・ブリッジウォーターと契約に合意してます。彼が今シーズンはゴフのバックアップを務めるということになりそうです。ランニングバックに関しては昨シーズンランでリーグ最多の17タッチダウンを挙げたジャマー・ウィリアムスとの契約を延長せず、彼はセインツに移籍してます。で、彼の代わりにベアーズを出たデイビッド・モンゴメリーを獲得してます。またドラフト初日1巡目全体12位でアラバマ大学のジャミール・ギブスを獲得してます。この指名に驚いた人は結構多かったんじゃないかと思うんですよね。で、そのドラフト開催中に2020年のドラフト2巡目で指名したジョージア大学出身のディアンドレ・スウィフトをトレードでイーグルスに放出、そしてジャマー・ウィリアムスはセインツに移籍ということで、ランニングバックは完全に入れ替えた形になってます。ワイドレシーバーに関してはリーグのルールに違反してクラブハウス内でスポーツベッティングをしてたということが発覚したジェームソン・ウィリアムスが開幕から6試合は出場停止。おそらく今シーズンは彼の飛躍を期待してたと思うんですけれども、彼不在の間どのようにワイドレシーバー陣をやりくりするのかは今トレーニングキャンプで見極めようとしてるんじゃないかと思います。ただドラフトで獲得したランニングバックのジャメイル・ギブスとドラフト2巡目で指名したアイワ大学出身のタイトエンドのサム・ラポルタ、サム・ラポルタはドラフト前はビルズが指名したダルトン・キンケイドと同様にレシービング力を評価する声というのが多かったので、彼らへのパスというのも期待されるところです。ただやっぱりライオンズの問題はディフェンス、先ほど取り上げたランディフェンスをどうするんだというところがあるんですけれども、ここはマイクラインバッカー、サム・ラポルタと同じアイワ大学出身で2つ持ってたうちの2つ目の一巡指名権を使って指名したインサイドラインバッカーのジャック・キャンベルに期待してるんじゃないかと思います。パスディフェンスに関しては特にセーフティーとニッケルバック両方できる選手の獲得に成功してます。イーグルスからは CJ ガードナー・ジョンソンが来て、でドラフトではアラバマ大学のブライアン・ブランチを指名してます。特にこのブライアン・ブランチが2日目まで残ってたというのはライオンズにとっては嬉しい誤算だったんじゃないかと思います。ガードナー・ジョンソンはどうもキャンプ中にノンコンタクトで膝を負傷したということでヒヤッとしましたけれども、幸いシリアスではなかったということなので開幕には間に合う見込みです。開幕戦はスーパーボールチャンピオンのチーフスとサーズデーナイトにいきなり対戦があります。ここで攻守に手応えを感じることができればプレーオフどころか93年以来の地区優勝、これを期待してもいいかもしれません。まあそれにしても1年前ラッセル・ウィルソンがブロンコスにトレードで移籍した時、ほとんどの人はウィルソンの代わりを補強せずバックアップだったジーノ・スミスをそのまま先発に起用して勝ち星を重ねて滑り込みとはいえ、あのシーホークスがプレーオフに出るとそんなことは思ってなかったんじゃないですかね。しかもこのオフにジーノ・スミスと3年の延長契約を結ん で今シーズンも彼が先発 QB を務める、ここまで予想できてた人はいなかったと思います。昨シーズンの活躍というのが偶然なのか、それとも遅咲きの才能がついに開花したのか、これは実際に今シーズン蓋を開けてみないとわからないところですけれども、昨シーズンのドラフトは結果的には大成功でした。オフェンスでは一巡指名だったチャールズ・クロスがレフトタックルを務めて、で三巡指名のエイブラハム・ルーカスがライトタックルを務め、でランニングバックはケネス・ウォーカー・サードがランで1050ヤードを走る活躍ぶり、そして今年のドラフトでは2つあった一巡指名権の2つ目を使って指名したのがオハイオステートのジャクソン・スミス・ンジグバ。彼は DK メトカーフ、タイラー・ロケットというシーホークスオフェンスで年俸が一番高い選手と2番目に高い選手とともに即戦力として期待されています。 昨シーズンシーホークスは全オフェンス中パスプレーが 57.4% でランプレーが 42.6% ということで、ピート・キャロルがヘッドコーチになってから4番目にパスの比重が多いチームだったみたいです。これまでラッセル・ウィルソンが先発 QB を務めてた時というのはプレイアクションパスを活用してたんですけれども、 QB がジーノ・スミスになって昨シーズンはファーストダウンからショットガンを多用してました。ただアーリーダウン、ファーストダウンとセカンドダウンで多用してたのは12パーソンネル、ランニングバック1人にタイトエンド2人をセットさせて外側はワイドレシーバー2人というグルーピングで、ワイドレシーバーを3人起用するということはあまりなかったんですけれども、今シーズンはジャクソン・スミスン・ジグバが加わったことによって3ワイドレシーバーの組み合わせをアーリーダウンから多用してくるというふうに考えられてます。ランニングバックは昨シーズンのケネス・ウォーカーに続いて UCLA のザック・シャボネーを2巡目で指名してます。昨シーズンカレッジで1359ヤード走って、でキャッチも37回321ヤード稼いでるので、彼がケネス・ウォーカーとともに起用されるシーンが増えると攻撃の幅というのは大幅に広がりそうです。ディフェンスに関しては昨シーズン5巡指名だったタリク・ウーレンが全試合に先発で出場してインターセプト6個でブレイク、ボーイエ・マフェも先発したのは3試合ながらレギュラーシーズン17試合に出場して、で今年の飛躍が期待されています。で昨シーズンはニッケルバックとして起用されていたコービー・ブライアント、彼も全試合に出場してたんですけれども、そのうち6試合で先発でした。ただ今年のドラフト1巡目で指名したのがコーナーバックのデボン・ウィザースプーン、なのでコービー・ブライアントはストロングセーフティーにコンバートされる可能性というのが高くなってます。まあ、そんな感じでセカンダリーに関しては若返りもうまく進んで確実に層が厚くなっているというような状況です。なのでファンの間で期待が高まっているのがリージョン・オブ・ブームと言われ、かつて恐れられていた強力ディフェンスの再来、ただそれには今シーズン改善すべきポイントがいくつかあります。まずサーダンコンバージョンの阻止率、昨シーズンはサーダンコンバージョンを相手に成功されたのが 42.3% ということで、これはリーグでワースト5番目の数字になります。サーダンでパスシチュエーションの場合、カレッジ時代はサイズが小さい割にマンツーマンに強かったデボン・ウィザースプーンのマンカバー力がNFL のサイズの大きなワイドレシーバー陣相手に通用すれば、このサーダンコンバージョンの阻止率というのは改善していくと思われます。ただシーホークスディフェンスにとってもう一つの課題というのはランディフェンス、ここはベアーズ、テキサンズに次いでリーグでワースト3位でした。今年のドラフトでアーバン大学のアウトサイドラインバッカーのデリック・ホールを全体37位で指名してて、でトレーニングキャンプでも評価を上げてる、また先日のバイキングスとの試合でも光るものを見せてたということなので、フロントセブンのテコ入れも進んでると言われてます。現在 NFL のヘッドコーチは30歳代のコーチが毎年増えてきていて、今シーズンは30歳代が5人、40歳代が14人、50歳代が7人で60歳代が6人ということで、若返りが進んでいる中、平均年齢は50歳となってます。これはペイトリオッツのビル・ベリチックと並んで平均年齢を引き上げているのが最高齢71歳のピート・キャロル、確実に彼の引退の時期というのも近づいていると思うんですけれども、若手を中心にもう一時代築くことができるのか、彼の円熟味あるチームビルディングに期待しているシーホークスファンはきっと多いんじゃないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。 NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント数珠つなぎ、ラストを飾ったのは今年も NFC でプレーオフ争いを繰り広げそうなデトロイトライオンズとシアトルシーホークスでした。これシーズン3に入って最初の企画として思いついた時は割とサクッとできるかなというふうに思ってたんですけれども、想像以上に準備する側にとってはきつい企画でした。40ヤードダッシュ16本、インターバルなしみたいな感じでめちゃくちゃきつかったです。映像がない中、音声で32チーム、切り口もそれぞれバラバラで、自分の推しチームに関しては注目ポイントはそこじゃないというご意見がありましたら、 ぜひそのコメント込みでリエックス、リツイートしてもらえると幸いです。という中、これまでずっと聞いてくださってるリスナーの方、シーズン3から聞き始めたよという方、いろいろいてもらえると嬉しいんですけれども、リスナーの方でまだ番組登録や星の評価はしてないぞという方がおられましたら、ぜひこの機会に番組登録と5つ星評価をお願いいたします。それをしてもらえると、新着エピソードが更新されたら通知が届くということになります。また星の評価で5をつけてもらえると、まだこの番組の存在を知らないポッドキャストリスナーに気づいてもらえるチャンスが増えるきっかけにもなります。秋のシーズン開幕前に星の評価、Spotify と Apple 合わせて300超えを目指してて、残り20を切ってるというところなので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。また厚かましいお願いなんですけれども、現在ベースのサービスを使ってオリジナルグッズのサプライストアというのをネット上にオープンしてます。今は T シャツ、ステッカー、マグカップを取り揃えてます。そこからの利益というのは、このポッドキャストの活動資金として活用させていただくので、リンクは概要欄に掲載しているので、サポートしてもいいよという方がおられましたら、一度サイトを覗いてみてください。そして最後、現在 X リーグ1部 X1 スーパーに所属するアサヒビールシルバースターと、高校フットボールなどの配信でおなじみの月曜からアメフトさんがタッグを組んだドキュメンタリー、ライジングスターというのが YouTube で配信中となってます。配信先は月曜からアメフトのチャンネル内となっているので、 YouTube で月アメ、シルバースターなんかで検索してもらえるとたどり着くことができると思います。現在3話まで配信中です。若いキャプテンや若いコーディネーターなんかが出てきて、どうやってチームを引っ張っていこうとしているのか、非常に興味深い内容になっているので、ぜひチェックしてみてください。ということで、開幕までカレッジも NFL も1ヶ月切ってます。今シーズンもこんな感じでいこうと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。 This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.